763スポットライト。西野部763スポットライト幕開きです。このコーナーでは我が町甲府や山梨で地域活性化貢献活躍されている方やイベント情報などゲストの方をお招きしお話を伺っています。年末が近づいています。ラジオを聞きの皆さんも年末までにやらなければならないことっていうと大掃除ありますよね。大掃除への耳寄りな情報として畳の手入れの仕方、畳の専門家の方にお話を伺いたいと思います。スタジオには堀田畳製作所の技術主任堀田正道さんにお越しいただきました。堀田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。畳の技術主任っていうふうに肩書きご紹介したので、はい、ベテランの方が来られるんだろう、私と同じくらいの方が来られるのかなと思ったらお若い方でびっくりしました。
そうですか。
はい、まずは私から堀田さんのご紹介したいと思います。堀田畳製作所は畳の製造販売、また襖や障子など室内装飾全般を行っていらっしゃいます。今日ご出演していただいています堀田正道さんは第32回技能グランプリで銀賞を受賞されるなど技術力の素晴らしさを持った若き畳職人なんです。堀田さん、この技能グランプリっていうのがあるのを私初めて知ったんですけど、はい、これどういうものなんですか？
そうですね、技能グランプリというのは全国の全30職種のいろんな技術を持った方々が、2年に1回開催される、はい、大会なんですけど、その中の畳部門というところ で出場資格が1級技能士以上という括りなので、本当にベテランから若い人まで幅広く出ているような大会となっております。
でも畳というと日本文化を代表するものの一つですよね、はい、その畳でベテランの方も出られる大会で銀賞を受賞されたっていうことが本当に驚きです。堀田さん、現在どんなお仕事を多くされているんですか？
はい、仕事内容といたしましては、はい、地元に根ざした畳屋さんということで一般的に使われる座敷や今の畳ですね、はい、が一番多くやらせていただいてますけれども、他にもお寺やお茶室、店舗で使われる畳などそういったものも幅広く取り扱っております。
なるほど、はい、ご自宅だけじゃ確かにないですもんね。
そうですね、いろいろなところで畳、畳のお部屋じゃなくても畳コーナーみたいなところで使われたりすることも多いので、そういったところにも対応できるような形にしていますね。
私の実家も本当に畳の部屋が多いので、小さい頃から畳に身の回りにあった中で生活してきました。何がいいって畳って原料のイグサ、はい、いい香りがするんですよね。
そうですね、畳はその実際いい香りっていうのは科学的な裏付けがあって、バニラの香りに、バニリンっていう成分が入って甘い香りがしたりとか、あとはフィトンチッドって言われる緑の香り、はい、森林浴と同じの効果があるような成分も入ったりすることがちゃんとこう証明されていますので、やっぱ和室っていうのは和むっていうのはそういう科学的な裏付けがあるっていうのがありますね。
なるほど、その畳っていうとラジオ聞いてくださってる方のご自宅にも和室あるかと思います。和室といえば畳です。マンションにお住まいの方も一軒家の方だけではなくって一部屋だけは畳の部屋を必ず入れたいっていう人多いと思うんですよね。私の周りの友人たちもマンションを建てた購入したけれども畳の部屋だけは欲しかったので、その部屋を選んだ、入れてもらったっていうことを言ってました、はい、そういう方多いですか？
そうですね、やっぱりどうしても畳というと昔からあるイメージがあるのですけども、最近はやっぱり改めて日本文化というのが見直されてきて、新築の方でも畳のお部屋じゃなくても畳コーナーみたいな形で三畳間だけとか小さい畳ブースみたいな感じでゴロゴロしたり、はい、あとは洗濯物畳んだりとか多目的に使えるような場所として好んでいただいているかなと思います。
なるほど、私の友人もこの畳に寝っ転がって漫画を読むのが至福の時で、はい、このためだけに生きているっていうようなことをね 喋ってたのを思い出しました。
そうですね、日本人の良さですね、
はい、そうですよね。ただこの畳、身近なものなんですけれども、よく見ると知らないことってたくさんあると思うんですよね。その一つが畳の手入れ方法です。この時期大掃除でいつも以上に掃除をしっかりしようと考えてらっしゃる方も多いと思います。そこで堀田さんからこの畳のお手入れの仕方、方法をアドバイスいただけますか。
はい、まあ、畳の掃除というと、まあ、難しく考えてしまうと思うんですけど、はい、そんなことはなくて、本当にちょっとした気遣いで畳を長持ちさせることができますね、まあ、例えばですけど、お掃除するときはだいたい忙しいので、掃除機なんかをかける際に一番強い強でブラシをこうかけてしまうこともあったりすると思うんですけれども、はい、掃除機は使ってもいいんですけれども、その設定で中か弱、また標準とか、そういった弱い力で優しく畳の目に沿ってかけるようにしていただくと、畳を少しでも傷めずに長く使えるというコツがありますね。
なんか今母に怒られたような気持ちになりました。いつも強にして、はい、そしたらいっぱいゴミを吸うだろうと思って、
そうですね、
強にしてやってました。
はい、まあ、気持ち的にはやっぱりそういうふうに今日でやりたい気持ちは分かるんですけども、最近の掃除機もやっぱり性能がいいものですから、はい、今日にしてしまうとブラシでこうガリガリガリと畳を傷つけてしまうことになってしまうので、はい、弱などの弱い力でゆっくりこう落ち着いた気持ちでかけていただくのがコツになりますね。
はあ、その気持ちの持ちを一つでも大きく変わるんですね。
そうですね、本当は、まあ、専門家から言わせていただくと、まあ、掃除機ではなくて時間があれば座敷ぼうきだったりはぼうきでこう優しくさっさと入ってこまめに掃除していただくのが一番いいのかなとは思います。
畳にとってはそれが一番優しい方法なんですか。
そうですね、やっぱりこう掃除機とか機械の力ですと力加減がこう難しいので、ほうきみたいな優しいものでさっさと入ってあげるのが一番いいのかなと思います。
はあ、この時期にこのお話を聞けて本当に良かったと思います。今ちょうど大掃除、年末に向けてされる方が多いと思いますが、普段の生活の中、日頃からの手入れの方法で何かこれを知ってるといいよっていうアドバイスありますか。
そうですね、畳というのは湿度を吸ったり吐いたり調湿機能っていうのがあるんですけれども、畳は呼吸していますので、基本的には、まあ、乾いてる状態が一番ベストなんですよね。でその状態にするにはやっぱり雨の日は窓を閉めて、晴れてる日は換気のために窓を開けてあげる、それだけでだいぶ畳の環境も良くなるので、本当にそれぐらいのことでそんな難しく考えることはないですね。
家を考えた時に木造の家屋だと、はい、木はそれこそ湿度を吸ったりっていうこのするっていうのは聞いたことあったんです。だから木は生きてるよって聞いたことあったんですけど、はい、畳はもう乾燥してるので、はい、生きているっていうことを、湿気を吸うってことを考えたことがなかったです。
ああ、そうですね、畳もまあ材料のいぐさと、あと芯材の藁だったりするものはやっぱ天然のものなので、乾燥している状態でもある程度こう調湿機能っていうのは木と同じようにあるんですね。でそれはまあ昔ながらの日本の建築での良さなんですけれども、呼吸するものなので、そこをまあ人間がちょっと気を使ってあげるだけで畳の持ち状態も良くなりますね。
日本には四季があって、特に6月7月あたりになりますと梅雨もありますよね、はい、走り梅雨から考えると5月の末ぐらいからということで考えると、はい、その雨が降りやすい期間長いと思うんです。秋雨前線もありますもんね、はい、そういう時にその湿気を吸収するっていうのは古来昔の人たちの快適に暮らす工夫でもあったんですかね。
そうですね、まあ、そういったところで自然のエアコンじゃないですけども、そういった機能で昔から長く使われているというところですね。
なるほど、はい、そういうこともあったんですね、はい、だから本当に基本の木になりますけれども、湿度が高い時、雨が降っている時は窓を閉める、空気が乾いて晴れている時には窓を開けてあげる、そういうふうに空気の通りを良くしてあげるってことも大きなポイントの一つなんですね。
そうですね、でもう一つお伝えしておきたいのが、はい、畳はやっぱり使っている居間だったりそういうところに敷かれている場合が多いんですけども、はい、やっぱ最近の家庭環境の変化でやっぱカーペットとか、今の時期ですと、はい、ホットカーペットとかそういったものをやっぱ敷くと思うんですね。
そうです、
でやっぱそういうものを敷くのはダメではないんですけれども、はい、敷きっぱなしにしておくと、その間に ゴミが溜まって、でそれを増えていくとホコリやダニの発生の原因になったりするんですね。でそのダニのことなんですけれども、畳っていうのは意外にも布団、絨毯、カーペット、畳の中では一番畳が、ダニが住みづらいんですよね。で1平方メートルあたりに畳ですと300匹ダニがいた場合、布団だと10万匹いると言われています。
恐ろしい。
でカーペットとかだと3000匹で、ソファーだとまあ1500匹とかそれぐらいなので、その中で畳は300匹なので、本来は畳っていうのは一番ダニが住みづらいんですよね。ですけどその上に布の製品だったりとかを敷きっぱなしにしてしまうと、そこの間にホコリや、まあ、ゴミが溜まって、それを食べにダニが集まってしまうっていうことなので、定期的に布団は干していただいたりとか、まあ、掃除機をかけるでもいいですけど、
はい、
とりあえず敷きっぱなしにしないことが一番衛生的に保つコツですね。
ドキ、実家に帰ったら早速ですけれど、冬の時期になるとやっぱり足元寒いので冷えてくるので、
はい、
畳の今の上にカーペット、ホットカーペットを敷いて、はい、やっぱりこう敷きっぱなしになっちゃうんですよね、
はい、
掃除機をかけて掃除はするもののっていうのはあるんですけれど、ダニの発生の原因にもなりかねないっていうのは初めて知りました。
そうですね、やっぱりどうしても畳ダニとかってイメージがついちゃったりしてるんですけれども、はい、そんなことはないので、全てのものに言えることなので、まあ、もちろんカーペットを敷くの下が畳じゃなくてもフローリングであっても、やっぱずっと敷きっぱなしにしてしまうとそこにゴミが溜まってしまうっていうのがダニ発生のメカニズムなので、そこは全てのものに応用ができるかなと思います。
なるほど。そして掃除って言いますと、いろんな掃除の仕方があると思うんです。掃除機も一つの方法ですし、ほうきの名前も出ました、はい、それから拭くという方法もありますよね、
はい、
これについて何かこう注意する点とありますか。
はい、畳を拭き上げる際はですね、基本的には空拭きで行っていただきたいですね。でその拭き上げる際にも掃除機とかと同じように目に沿って、まあ分かりやすくすると、こすった時に音がしづらい方ですね、ツルツルした方の繊維方向に向けてかけてあげるのが一番優しく畳にケアができるのかなと思います。
なるほど。ついこの畳の目に沿ってっていうふうに言いますけれど、はい、ツルツルして音が出にくい方がその目に沿う。
そうですね、
はい、確かに違う方向からするとザッザッって一個手もあまり通らないような形になりますもんね。
そうですね。でその空拭きで拭いていただくんですけども、どうしても水拭きでやりたいなっていう方は、手で絞った雑巾だとちょっと水分の具合が多いので、脱水機にかけた後のもう干す寸前ぐらいの乾きぐらいの湿り気のもので、はい、優しく拭いてあげるのがいいですね。
例えば液体のもの、何かがこぼれた時とか、
はい、
そういった時は脱水で絞った雑巾もほぼこう乾きかけてる方向にいってる、その雑巾ですよね、
はい、でもしも物がこぼれてしまった場合なんかはですね、そのやっぱどうしても拭きたくなってしまうんですけども、はい、そうするとこう畳の目地にそのこぼれたものを塗り込んでしまうようなことになりかねないので、優しくこう上からトントントンとこう吸い上げるようなイメージでやっていただくのが一番その被害を広げない工夫ですね。
よく白い T シャツに、はい、ケチャップとか、はい、なんかこうワインとかこぼした時はゴシゴシこすりがちですけれど、上からトントントンと叩くようにっていう風に聞いたことがありますが、
はい、
畳も同じように。
そうですね、それと似たような形でどうしても拭いてしまいがちなんですけれども、 そこをぐっとこらえてこう上から落ち着いてトントントンとやっていただくのがその一番いいのかなと思います。
これから年末年始になりますと親戚で集まったり家族が集合したりと、みんなでワイワイ賑やかに過ごす時間帯がね多くなってきます。そんな時に小さなお子さんとかいらっしゃるご家庭だと特にだと思うんですけど、ちょっとした瞬間にね液体物がこぼれてしまったりっていうハプニング、トラブルもあると思いますが、こういうことを知ってるだけで畳と長くお付き合いができそうですね。
そうですね、またこぼれてしまったものに対してインターネットとかで検索すると重曹とかキッチン洗剤薄めたものとかっていう薬品を使うような投稿とかもあったりするんですけれども、はい、基本的にはイグサというものは天然の素材なので、あまり薬品を使ってしまうとまたそこからその薬品によって変色だったりシミができる原因になったりするので、そういった薬品はなるべく使わないで本当に空拭きか固く絞ったもう乾く寸前の布で手入れするというのが一番安全な方法ですね。
本当に重要なこと、基本抜きですが、これを知っておくだけでも大きな差になるなっていうことを教えていただきました。あの大掃除の時、大きな家具も畳の上に乗せていらっしゃるパターンも多いと思います。こうした重いものを乗せる時、例えばタンスですとかテーブル、はい、どうしたらいいですか？
そうですね、畳というのはある程度クッション性があるものですから、あの狭い範囲にこう重さが集中してしまうと変形してしまって、そこにこう傷がついたり穴が開いてしまう原因になるので、はい、その下になるべくこう圧力を分散させるように、まあ、分かりやすく言うとコースターみたいなものとか、はい、ああいったもので少しでもこう重さを逃がしてあげるような形で木をかましてあげて、あの畳の上に直接尖ったものや角が立つものを置かないような工夫をしていただけると、それだけでだいぶ畳の痛み具合が変わってきます。
大掃除でね、あの配置転換される際は特に気をつけていただきたいと思います、はい、さて堀田さんのお店ではこの畳以外にも襖や障子なども張り替えなど対応されているそうです。襖、障子を張り替えて新年フレッシュな気分で迎えたいという方も多いと思います。襖や障子などの最近の流行、それから手入れ方法、掃除の方法などもアドバイスしていただけますか？
はい、そうですね、襖障子の、まあ、流行というよりは、まあ、こちらから新しくいろいろ提案できますよということなんですけれども、はい、あのまあ、襖だったり障子っていうのは、まあ、今イメージで言うと襖だと和柄のもの、はい、で障子は白いものというイメージがありますけれども、 それ以外にもやっぱ紙メーカーだったり、あの、まあ、当店でもオリジナルの印刷ができる、あの好きな柄にできる襖だったり障子っていうのを提案していたりとかしますので、あの、まあ、イメージで 和室のものは和風だという固定のイメージにとらわれずに、いろんな提案が今はできるようになっています。
和素材で洋風のデザインっていうことも可能ってことなんですね。
そうですね、
面白いですね。一気にお部屋の雰囲気が変わりますし、さらには今海外からのインバウンドのお客さんも多いですけれど、日本を訪れる、そして山梨県を訪れる、はい、海外の方にも受けるんじゃないかなと思います。
そうですね、特に障子とかなんかは、はい、あのカラーのものっていうのは珍しかったりするので、はい、あのやっぱ入れてみると実際にこう イメージがだいぶ変わるので、結構やっていてもあの面白いですね。
うわ、はい、そういうご提案もお店ではされてるわけですね。
そうですね、
はあ、なるほど。さて、あの障子のお手入れ方法、張り替え方法などのアドバイスもお願いしたいと思うんですけれども、あの襖障子、あの和物だけじゃないよっていうことをおっしゃっていました。これ自分で例えば材料を買って張り替える、障子の場合はされる方もいらっしゃると思うんですが、こう簡単なこうコツ、アドバイスなどありますか？
はい、まあ、具体的なあの貼り方に関しては今だけは YouTube とかで調べてもらうと出てくると思うんで、そちらであの調べていってもらやってもらって構わないんですけれども、あの2つだけ、1つは、場所を間違えないように、必ずあの外す前にどこに収まっていたのかっていうのを印をしないと、どうしても貼り替えるのが一生懸命になってしまうと、はい、外した後にあれどこだっけってなってしまって、で、あれもあの建具は場所が決まっていたりするので、あの右左が違ってしまうと入らなかったりするんですね。なのでそこの場所を間違えないようにすることが一番大事ですね。で、もう一つは障子なんですけれども、あの糊で貼る際に必ず障子用の糊を使うようにしてください、はい、例えばですけど、まあ、ボンドとか、はい、まあ、あの工作用の糊を使ってしまうと、その次の貼り替えの時に固く固まってしまうので、その酸の木を傷めてしまうことになりますので、そこだけは注意して、まあ、障子用の糊、まあ、澱粉質のものってことですよね、
はい、
あの濡らすと剥がれてしまうますけど、まあ、柔らかいような素材で木にも優しいものを使っていただくのが建具を長く使う一つのコツですね。
昭和の時代、あの我が家では祖母があのご飯粒を柔らかくして、はい、それが澱粉になると思うんですけれど、 それで障子の張り替えをしていました。
それはあの問題なくて、
昔はそうだったんですね。
そうですね、昔はそうだったので、あの、まあ、木にも天然素材の糊っていうことで優しいと思います。
そういうこう何を使うかっていうところは細かくチェックをしていくのが必要ということですね。
そうですね、
わかりました。さあ、いよいよ明日から12月を迎えます。早めに畳、そして襖、障子の手入れしておきたいですよね。 堀田畳製作所では畳や襖などのショールームあるそうですね。
はい、私たちの工場の隣にですね、去年ショールームができまして、でそのショールームには畳の実際の見本だったりとか、あとはその印刷した河合建ての障子や襖が展示されていますので、やっぱりどうしてもこう電話口だったり、
はい、
お話では伝えられないような畳の質感だったり風合いを実際に来て感じ取ってもらうのがいいのかなと思います。
材料一つ一つによってその風合いとも変わってくるということなんですね。
そうですね、やっぱ写真だとどうしても新しい畳っていうのは青いイメージがありますけども、はい、その青い中でもやっぱこう厚みだったりとか、あとは触り心地だったりとか、香りもやっぱり安いものといいものとある程度変わってきたりとかするので、そういったところは実際に来ていただくのが一番いいのかなと思います。
今回畳についてお話を伺いましたけど、改めて奥深いですね。
そうですね、やっぱ
びっくりです。
日本の文化というのはやっぱこういろいろ単純に見えても裏にはいろいろな人の努力だったりとか理由があったりするので、そういった部分も面白いなと思っていただけるだけでありがたいですね。
そこの自分にとってこう住まいの中で何が大事かっていうところをしっかり見極めて畳を選んで気に入ったものの中で生活をするってことに生活を置いてみると、また心のこのゆとり、そういったことも変わってきそうですね。
そうですね、やっぱりどうしても今は化学製品も多くなってきたりしているので、はい、やっぱ和室はお金がかかるとかそういうイメージがあったりするかもしれないんですけれども、そんなことはなくて、それぞれにその用途に合った畳の提案っていうのも今は進化してできるようになっていますので、少しでも気になった方は畳ってどんなんだろうって検索していただけるだけでも結構なので、ちょっといろいろ興味を持っていただくだけで結構ですね、
はい、いや本当に今日は貴重な機会をいただきました。堀田畳製作所の問い合わせ先、詳しいことを教えてください。
はい、今お話しした内容は当店ホームページもございますので、堀田畳製作所で検索をしていただければ、たくさんいろんな畳についての情報が出てきます。フリーダイヤルは0120-662-367となっております。
はい、
また番号もインターネットで検索していただくと、ホームページにも書いてありますし、あとは電話がちょっとっていう方は LINE の窓口も受け付けておりますので、そこでメッセージやり取りも可能なので、ぜひ連絡をお願いします。
お気軽にどうぞ。今日は畳の専門店に畳や障子、襖の手入れ、掃除の仕方など詳しくお話を伺いました。大正2年創業だそうですね。
はい、
歴史ある畳店です。甲府市内で畳の専門店としてご活躍中、堀田畳製作所の技術主任堀田正道さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、763スポットライトのコーナーでした。